か本気なのか分かんないけど、ブリーチ全巻って言ったじゃん。
ボケよ。
あ、ボケなの？買っちゃったよ俺。
え？
文化放送宮下草薙の15分。こんばんは、宮下草薙の宮下です。
あ、草薙ですね。そんなことある？これいやいや、たかが草薙ですって言うだけの宮下草薙の宮下です、たかが草薙ですっていう、これを油断することある？
ごめん行こう、ごめん。
はい、宮下が15分。この番組は2人が持ち合ったトークテーマで15分喋り続けるだけの番組です。目の前に3枚のカードが裏返しておいてあります。1枚は僕、1枚草薙が話したいトークテーマ、もう1枚はリスナーさんが話してほしいトークテーマが書いてあります。あのちょっと、メールの方来ておりますんで読んでいきたいと思います。ラジオネームトラネキサムさんから、宮下さん、草薙さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています、先日の宮下さんのテスラに落ちてきた石の大きさの例え、新潟仕込みくらいは秀逸でした。それが草薙さんに伝わらなくて残念だったので、同じくらいの大きさのお菓子を買ってきて測ってみました。新潟仕込みは 6.5 センチ。
あ、もうすごい、定規で測ったんだ、
なのですが、すごい、ね、ロッテチョコパイが6センチ、ハーベストは 5.5 センチ、森永のチョコチップクッキーは5センチと、ことごとく予想を外しました。家の中のありとあらゆるものを測り、ゴキジェットプロの缶のと、ボトルガムの直径が 6.5 センチであることが分かりました。草薙さん、これならイメージ湧きますか？
俺のためにやってくれたんだ。
そう、大体これぐらいですよっていうのを分かりやすく。
なるほどね、なるほどね。あの、いや、知ってるよ、新潟仕込みは。いや、その、
え、
いや、その、知ってるよ、
伝わらなくて残念だったと、おっしゃってますけど、
知ってるよ。いや、わざわざ送ってくれて申し訳ないけど、知ってるけど、
オキジェットプロの缶とボトルガムと一緒、
真面目な人。
じゃあ、よく浮かんでました、オキジェットプロの缶。
だから、いや、より分かりやすい。ゴキジェットの、ゴキジェットの底ってことでしょ？
そう、だからこれをお前があの時言えばよかったね。ゴキジェットのプロのね、底ぐらいね。
出てこねえよ、そんなのすぐ。
ああ、ボトルガムの直径ぐらい。まあ、だいたい 6.5 センチぐらい。お前が言えば、こういったメールは来なかったですから。
出てこないよ、そんな。
っていうね、メール。
ああ、ありがたい。ありがたいね。いや、より分かりやすく、そんなでかいのが落ちてきたんだって。
より分かりやすく。でちょっと先週からですね、メールばっかり読んで申し訳ないですけど、ちょっとメールもう一通いいですか？
メールばっかり読んで申し訳ないことはないよ。
申し訳ないですよ、
ね、送ってくださったんだから、
トークテーマを引いてやるって言ってるのにね。
は
い、
たくさん送ってくれたからね。
そうそうそう、ちょっと、ね、ぜひ読みたいということで、宮下草薙のお二人こんばんは。
こんばんは。
お疲れさんですって言ってます。
慣れ慣れしい、すごい。
ラジオネームはね、これはモンダさんかな。うん、はい、先日ツイッターで見ましたが、テレ東 BS での番組決定おめでとうございます。自分の愛しているコンテンツでお仕事ができるってとても素敵ですね。自分は最近ポケモンカードの非公認イベントも開いています。この間初めて優勝しました。すごい。
あ、自分で主催して自分で優勝したの、
ね、ポケカ人口多いですからね。そんな中で優勝すごいです、遊戯王もそうですが、転売ヤーが横行してなかなか診断が満足にみんなの手に渡らず買えずにいます。お題はもしも宮下草薙の2人が店長兼店員さんなら転売対策はどうするかということでございます。
これはマジで考えとかないと、将来的におもちゃ屋さんをやるべきじゃん。いや、じゃ
あまず、まあ、まず
もう一回、はい、もう一回言わせて、最初から。くちゃくちゃってなったから。将来的に、はい、おもちゃ屋さんをやるわけじゃんか。
はいはい、
うん、これ決めとかないとしっかり。
いや、言い直して撮ってね。あと、まあこれありがたいことにテレ東 BS だよね、宮下草薙トイランドをやらせて、先週も放送されたばかりという感じでね、まあ、ちょっと反響がどうなってるか僕ら今のところ伺い知ることはできないんですけど、これもぜひちょっと気になる方、BS テレ東ね、もう全国で見れるんで、ぜひねチェックしていただきたいなという、
見てほしいね、ぜひね、
はい、感じでございます、で転売屋対策ね、もうこれはね、よくぞ聞いてくれたというか、考えてないわけがないんです、僕が。
ああんだもん、
まあ、僕もねこのラジオで転売屋に対するねちょっとこうまあ恨みというかつらみというかね、まあ本当にあの実際にね転売屋のせいであの目の前で泣いている子供を目撃した人間ですから、僕としてはやっぱもうこの転売屋対策が一番考えてる。
考えてあんだ、こうあんだもう、
はい、
構想が。
これはもうあの僕はもしねあの転売屋の餌食になりそうな商品がそのおもちゃ屋で売られることになった場合、もうあの事前に言います、このおもちゃを買う前に、うん、あの 2,3 質問させていただきますって。
それなんかでも今あるよねたまにね、
う
ん、
そうこれはもう、うん、でそこで 2,3 質問していただいて、うん、こちらが転売屋だと判断した場合、うん、売りませんってもう僕が書いて、
あお前がもう、うん、自ら見分けるんだ。
そう自ら
面接みたいな感じ。
そう
面倒
やっぱそれぐらいしないと転売屋ってのはもう本当に知識がないですから実際。
なんかさ、はい、あるよね最近ね、そのなんかプラモデルとか買うときに、
うん、
このプラモデルのなんか名前じゃないけど誰が乗ってるとかを、
作品名はとか、
そうをやり取りして、正解しないと買えないみたいな、
うん、俺の場合はもうあの作品名はとか 2,3 質問を
何それ質問なの、どういう質問なの。
2,3 質問、いやもう商品によるけどね。
じゃあ例えば、うん、まあ、ポケモンカード。
ああ、ポケモンカードだったら、
診断
とかだったら、うん、いや、俺もポケモンカード今そんなやってないよ。
遊戯王カードの、遊戯王カードの診断にしようじゃ。
あ、遊戯王カードだったら、うん、もうそれこそアニメにまつわる質問とかを、まあ、めっちゃしますよ、だから。この、
うん、俺がじゃあ買いに来ました、遊戯王カード。はいはいはい、これください。
はいはいはい。はい、
新しい診断欲しくて買って。
あ、じゃあ、遊戯。
はい。
ね、武藤遊戯って知ってますか。
武藤遊戯知ってます。
武藤遊戯、はいはい、武藤遊戯のあの
何これってなるけどね。
おじいちゃんの名前。
武藤遊戯のおじいちゃん。
おじいちゃんの名前答えてください。
武藤遊戯、武藤、はい、優作とか。
はい、お帰りください。
いや、わかんない。帰れないじゃん。いや、
武藤遊戯のおじいちゃんの名前なんて一番。
わかんない、わかんない。
スゴロクだよ、スゴロク。
いやなんか聞けばわかる。
ほら。
いや、四択とかにしてほしかった。なんか。いや、それじゃあ、パって出てこないよ。
じゃあ、リストバンドに、うん、セブンカードを隠した。
ああ、バンデットキス。
正解。売ります。
ああ、嬉しい。
どうぞどうぞ。箱でいきますか。っていう感じも。
あ、なるほど。
そうそうそう。
でもその並んでるわけじゃん、うん、前でそいつが答えてて、うん、一問一問変えないといけないんだ
よ。あ、だから一問一問変えますよ、もちろん。毎質問
めっちゃ大変
だ。大変だ、こちらだって。
さっきのは分かったんですけどってやつもいるかもよ、だから。
いや、でもそれはもう運がなかったということ。もう 2,3 質問していただいて転売屋で判断したらということを言ってますから。
あ、なるほど。
もうでも本当それぐらいしなきゃいけない時代来てますよ。
あ、
で遊戯王なんて一番簡単な転売なんですよ、実は。
もう
転売屋が一番最初入門編としてやる転売が遊戯王、分かりやすいんで、
うん、
なんでもう本当に多分アニメのキャラなんか全く知らないと思います。
なるほどなるほど、は
い、もう本当にこれ 2,3 質問すれば分かるよという。
ああ、質問形式だ。
質問形式するしかないでしょ。もうやっぱ知識を伺うっていうやり方をするしかちょっとないかなっていう。
確かにね。
うん、でちょっとちょうどいいんで、うん、俺のトークテーマちょっといいですか、
うん、
なんかちょうどねその話なんですよ。
これチョリソ。
ちょ、お前だよそれ。なんで自分のトークテーマ忘れてんの。
俺チョリソ。
嘘でしょ。お前トークテーマ自分の忘れてんの。
俺チョリソって書いて
んの。いい加減にしてくれよお前。草薙です言い忘れたりさ。
チョリソ。
お前だよこのラジオ。こんなやつが一人混じってたら。
なんでチョリソーって特定
知らねえよ。お前だよ。なんで自分の声で特定も出る
の。ごめん宮下の
無駄な話ばっかりして伸びちゃってますけど、俺ちょっとこれ、
はい、あ、レゴ。
トークテーマレゴを僕ちょっと出そうとしてて、うん、実はこれまあ、僕レゴショップすごく行くんですよ、うんうん、でショッピングモールとか行くと、まあ、まずねそこにレゴストアがあるのかどうか調べて、
うんうん、
でまあ、絶対にあったら立ち寄る場所なんですよ、うんうん、でこのレゴがここ最近ねブラックフライデーの前に、うん、ものすごいね安いセールをやり出したんですよ。
あ、
それこそレゴってあんま値下げしないんですけど。
あ、そうなんだ。
そう、1万ぐらい値下げ。
あ、
そう、2万5000とかのものが1万3000とか 1万円ぐらいの、
そう、レゴってそんなすんだ ね、 でもね、
そう、いや結構やっぱいいものするんです。でそれが急にゲリラ的に開催されたんですよ。で俺たまたまその日休みでショッピングモール行って、うんうん、でたまたまそれに出くわしたの、
うんうんうん、
でうわーと思って、
知らなかったんだ、
そう知らないで、でうわーと思って、うん、すごいすごいすごい、うん、こんなことないこんなことないみたいな、で買おう買おうみたいになって、うん、まあ妻と一緒にいたんだけど、うん、でまあじっくりこう見てね、うん、で今まで自分が欲しかったものとかどれぐらい値下げされてんのかみたいなこう吟味してた、
うん、
そしたらもうあの横から3人組の、うん、あの男2人なんか海外の女性1人みたいな3人組がバーって来て、うん、もうやっぱ、ね、分かるのよ、その転売屋の買い方って吟味しないのよ、うん、あ、もう安くなってるの手当たり次第で3個束で買ってく、
あ、同じやつとかを、
そう、
あ、
で、まあ、3人いるから文句は言えないの、
うん、ああなるほどなるほど、そ
う、だからもう数合わせの2人とかがいて、うん、で1人は知識あるやつが多分いて転売できるみたいな、うん、でも俺の目の前で欲しかったものとか吟味してるやつ全部ごっそり持ってって、
あ、
でもあの棚には俺の欲しいもんもう残る、
あ、そんな持ってくんだ、
ちょっとやっぱ考えてたら、うん、やっぱ考えるじゃない、その値下げされてるとはいえやっぱ買えるものに限りあるしさ、うんうん、で欲しいもの欲しいじゃない、うんうん、ちゃんと自分が欲しいと思ったもの、うんうん、でも買われて、でうーわーと思ってマジで逃したなチャンスと思って腹立つわって思ってて、うん、でここはそいつらの餌食になったけど、うん、他のショッピングモールのレゴストア大丈夫なんじゃないかみたいな思って、うんうん、でじゃあ別のレゴストア行こうって言っても、うんうん、そこから車で1時間ぐらい飛ばして別のショッピングモールのレゴストアに行ったのよ、うん、でよしよし着いた着いたって、でまあちょっとトイレ寄って、でまあエスカレーターで上がってったんだけど、うん、エスカレーターの一番上に上がったぐらいで、うん、まあ、後ろパッて見たら、うん、あの3人組がいいんだ、同じルート、そう、そいつらが要は買い終わったから、そいつらちょっと遅れたのよ俺の動きと、
ああ、
そうで、ちょっと遅れて同じこと考えてレゴストアに来てそいつらがもう絶対買おうとしてんの、また
食い尽くそうとしてんだ、
そう、うん、でやばいやばいやばいって言って、うん、でもうエスカレーターバーって登ってレゴストア行って、うん、でやばいやばいどうしようどうしようどうしようみたいな、うん、でもこのまま多分ほっといたらあいつらが全部買っちゃうじゃん、うん、そうで俺もだから欲しいものをとりあえず、うん、もう手当たり次第こう選んで買ってったら、うん、気づいたら30万ぐらいレゴ買って
た、
気づいたら
30万もレゴ買ったの、
欲しいレゴたくさん買
って、いや高さあ、ビビったんだもう、うん、ビビっちゃう、後ろから来る転売屋に、
後ろから迫ってる転売屋にもビビって、うん、
買いすぎだっていやいや買いすぎだって宮下、
いや俺びっくりして自分で
買いすぎ、
いやびっくりした俺も、ああさあ、というわけでそろそろお別れのお時間です。この番組では皆さんからもトークテーマを募集します。トークテーマとそれを話してほしい理由を書いて送ってください。草薙アドレスは
mk@jokr.net mk@jokr.net です。
放送終了後の土曜日午後1時から番組を丸ごとポッドキャストで配信します。以上、宮下草薙の宮下と
草薙でした。
今年使ったねお金ね、
うん、テスラの中が今レゴで埋まってる